マタイによる福音書25章1節から。そこで天の国は次のように例えられる。十人の乙女がそれぞれ灯火を持って花婿を迎えに出ていく。そのうちの五人は愚かで、五人は賢かった。愚かな乙女たちは灯火は持っていたが、油の用意をしていなかった。賢い乙女たちはそれぞれの灯火と一緒に壺に油を入れて持っていた。ところが花婿の来るのが遅れたので、みんな眠気がさして眠り込んでしまった。真夜中に、花婿だ、迎えに出なさいと叫ぶ声がした。そこで乙女たちは皆起きて、それぞれの灯火を整えた。愚かな乙女たちは賢い乙女たちに言った。油を分けてください。私たちの灯火は消えそうです。賢い乙女たちは答えた。分けてあげるほどはありません。それより店に行って自分の分を買ってきなさい。愚かな乙女たちが買いに行っている間に、花婿が到着して、用意のできている五人は花婿と一緒に婚宴の席に入り、戸が閉められた。その後で他の乙女たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし主人は、はっきり言っておく、私はお前たちを知らないと答えた。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日、その時を知らないのだから。本日の説教題、使えるものになりなさいは、マタイによる福音書25章13節から示されました。13節でイエス様は、だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日、その時を知らないのだからと言われます。主イエス・キリストは終わりの日に、再びこの世界にやって来られます。しかし私たちはその日その時を知らないのです。そうであるからこそ私たちは目を覚ましていなければなりません。それは徹夜をして眠らないでいることではありません。五節に、花婿が来るのが遅れたので、みんな眠気がさして眠り込んでしまったとありますように、眠っていてよいのです。四節に、賢い乙女たちはそれぞれの灯火と一緒に壺に油を入れて待って持っていたとありますように、油を用意して待っていれば良いのです。それでは、油は何を指しているのでしょうか。それは、主イエス・キリストがやって来られるのを待ち望む思いなのではないでしょうか。愛し、信頼する主イエスがやって来られるのを喜びのうちに待ち望む思いではないでしょうか。その思いこそが主をお迎えするための灯火を燃やし続ける油であり、原動力なのです。そして それは他の人に分けてあげられるようなものではなく、聖霊なる神様の道からによってそれぞれの人に与えられ養われる信仰の力なのです。マタイによる福音書の大部分の例えは3つの例え集に収められています。種をまく人の例えで始まる13章が最初で主要な例え集であり、残りの2つの例え集にはそれぞれ3つの例えが収められています。そしてこの2つの例え集に収められた合わせて6つの例えのすべてが直接あるいは間接に最後の審判に関心を寄せています。21章28節から22章14節に記された3つの例えは主の反対者たちに向けられており、主イエスと主の福音を拒否する人たちにどのような審判が起こるのかを告げています。この礼拝に与えられました御言葉は24章45節から25章30節に記された3つの例えのうちの2番目の例えです。この3つの例えは24章の32節から25章の46節に記された世の終わりを表すいくつかの節話に挟まれており、主にお答えするキリスト者の責任を解き明かしています。キリスト者が主の福音を受け入れ福音に生かされることは生涯をかけて追い求めるべき一大事業なのですから、そこに自己満足などはありません。キリストの再臨を待ち望むのは喜ばしいことではありますが、キリスト者はその日が他の人たちばかりではなく自分たちにとっても審判の時であることを忘れてはいけません。マタイによる福音書の最後に記された3つの例えは栄光に満ちあふれたその日に向けてキリスト者が直面しなければならない3つの課題を私たちに指し示しています。24章45節から51節に記された第1の例えは21章28節から32節に記された2人の息子の例えと同じように主の御言葉に従順か不従順かが問われています。主の御言葉に従順であることはキリスト教会の指導者たちにこそ求められます。キリスト教会の指導者たちが主の御言葉に従わないなどということがあってはなりませんが、それは歴史上中世の魔女裁判に代表される異端審問などで繰り返し なされてきました。ロシアの文豪ドストエフスキーのカラマーゾフの兄弟では大量虐殺を伴う異端審問を指導した大審問官がこう描かれています。大審問官は再びこの世界にやってこられたキリストを捕まえさせ連れてこさせて相手が間違いなく再臨のキリストだと分かった上でキリストに向かってこう言います。自分たちはうまくやっている、邪魔をしないでくれ、すぐここからいなくなってくれ。大審問官はものの見事に自分を神にして命を大切にされ主の御言葉を無視されるのです。無視するのです。与えられました御言葉は御言葉マタイによる福音書25章1節以下をご覧ください。この10人の乙女の例えはマタイによる福音書にのみ記されています。キリストであられる花婿の到着を私たちである10人の乙女たちが待っていました。2節にありますようにそのうちの5人は愚かで5人は賢かったのです。愚かな乙女たちは油の用意をしていませんでした。その一方で賢い乙女たちは壺に油を入れて待っていました。油が何を意味するのかは良い行いであるとかさまざまに解釈されてきましたが、先ほども申しましたように愛する主イエスを待ち望む切なる思いなのではないでしょうか。愚かな乙女たちは五節にありますように花婿が来るのが遅れたので、花婿はきっと今夜は来ないから明日にでも油を買い足しに行けばよいと思ったのでしょう。一方賢い乙女たちはいつでも花婿をお迎えできるように油を買って備えていました。乙女たちが皆眠気がさして眠り込んでしまったとあるのは、私たちキリスト者が待ちきれないほどに主イエスの再臨が遅れていると感じていることを暗示しています。キリスト者の誰もがそう感じているとしても、主イエスがいつやって来られてもよいように、私たちは油を絶やさないようにいつでも買い足しておけばよいのです。日々聖書の御言葉に親しみ、神様と隣人のために祈り、礼拝を守り続けることで聖霊なる神様に導かれて主イエスを待ち望む切なる思いを新たにされればよいのです。日本キリスト教団信仰告白で主の再び来たりたもうを待ち望むと告白しながら、私たちは愚かな乙女たちのように主の再臨はずっと先のことと思ってはいないでしょうか。主の再臨を諦めてしまうなら、私たちの信仰生活から誠の希望が失われてしまいます。 そうであるからこそ、主イエスは13節で、目を覚ましていなさいと言われたのです。ヨハネの黙示録22章12節で、見よ、私はすぐに来ると言われた主イエス、今この時も信じて待つことが、主の再臨を待ち続けることができる賢さなのです。すると突然6節で、真夜中に花婿だ、迎えに出なさいと叫ぶ声がします。主イエスは再びこの世界にやって来られますが、このようにしてある日ある時突然やって来られるのです。実節にありますように、愚かな乙女たちが店に油を買いに行ってる間に花婿が到着し、戻ってきた時には戸が閉じられ、婚礼の席に入れてはもらえませんでした。花婿の到着、主の再臨は喜びの時ですが、審判の時でもあります。キリスト者である私たちが自分たちだけは救われると高をくくっていることはできません。主イエスが世に来られたのは、十字架にかけられて私たちを罪から解き放ち、父なる神様と和解させ、失われた私たちを探し出し、神様の御国に入れるためです。この十字架へと向かわれる主イエスの口から、主の再臨に備えて生きる信仰者の在り方が示されているのです。信仰者の在り方の油、原動力であるのは、愛し、信頼する、主イエスを待ち望む切なる思いだと申しました。その思いこそが、主イエスに自分のすべてをかけ、主を頼りにするだけではなく誇りとし、主を自分自身の存在の第一に置く信仰者の在り方を生み出すのです。さらに言えば、主イエスを愛し、主イエスが誰よりも何よりも好きになるのです。それは私たちが主イエスに愛され大切にされているからです。私たちが神様を信じ、神様を愛することができるのは、この世界に実際に来られ、私たちを愛してくださった主イエスを愛し、主と一つに結びつけられているからです。隣人を罪の生み出す死と滅びから、体のよみがえりと永遠の命へと救い出すという主イエスの御心と一つにされ、主のものとされているからです。そしてこの主イエスへの愛こそが、この世界が神様の裁きに耐え得る唯一の道へと、私たちを体のよみがえりと永遠の命に至る救いへと導く最後に残された賢さなのです。私たちは今この時、父子聖霊なる神様の導きによって礼拝へと 招かれています。そしてこの日この時、命の糧として与えられている御言葉は私たちにこう問いかけます。あなたは主イエスを愛していますか？主イエスに人生のすべてをかけていますか？主イエスを誇りとし、主イエスに結びついていますか？スピリチュアリティ、霊性という言葉が用いられることがありますが、キリスト教信仰における霊性を端的に表現すれば、主イエスへの愛と言えるでしょう。そこから福音の伝道も生まれ、隣人への愛の技も生まれます。しかし何をするにしても、その根本には主イエスを心から待ち望んでいることがあります。主イエスを愛し誇りとしていることに信仰の喜びがあるのです。主イエスを愛し誇りとしているからこそ、主イエスの御心を行い、主イエスが再びこの世界にやって来られるときに目を覚まして備えるのです。私たちは主イエスを愛していることをはっきりと覚え、日々の生活の根幹となし、喜びとともに覚悟を持って神様の前に立ち続けるものでありたいと思います。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。どうぞ私たちを日々聖書の御言葉に親し、神様と隣人のために祈り、礼拝を守り続けることで主イエスを待ち望む切なる思いを新たにするものとしてください。この世界に実際にやってこられ、私たちを愛してくださった主イエスを愛し、主と一つに結びつけてください。隣人を罪の生み出す死と滅びから、体のよみがえりと永遠の命へと救い出すという主イエスの御心と一つとされ、主のものとしてください。主イエスへの愛によって、この世界が神様の裁きに耐え得る唯一の道へと、私たちを体のよみがえりと永遠の命に至る救いへと導いてください。主イエスを愛し誇りとしている、信仰の喜びとし、主の御心を行い、主が再びこの世界にやって来られるときに目を覚まして備えるものとしてください。主を愛していることをはっきりと覚え、日々の生活の根幹となし、喜びとともに覚悟を持って神様の前に立ち続けるものとしてください。私たちの尊い救い主、イエス・キリストの御名によって。